皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ゲームなんとか第90回です。この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい、リアルタイムというか収録時点ではやっとイベント後の初収録ですね。
そうなんです、うん、レベル90にして90回にしてようやくゲームなんとかファンフェスタ後の収録になります。
前回はねかなりふわふわしたオープニングトークしてましたけど、
なんかもうねなんか不安半分みたいな話とかして
そうね、台風どうなったみたいな
やれてんのかな
言ってましたけどね、まあ無事終えることはできましたね。
無事できました。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ところどころ進行上ね拙いところも多々あったと思うんですけども、
そうでしたね。
なんとか無事見事楽しく終えることができました。
うんうんうん、なんかお客さんね来ていただいた皆さんも割と満足していただけたのかなという感じをもしますし、
うん、僕らの体感上 ね大成功だって思ってますよ。
そうですね。若干こうねお話できなかった人とかやっぱり
そうなんだ
いらっしゃってね、後でツイッターとかでも見かけてああまあなるよねみたいな。
そうなんだよな。
その辺なんか時間のバランスとかね、なんかどういう風に話しかけたらいいのかっていうのはやっぱ不慣れだねとは思いました、
ね、難しいね。
うん、そう
実際こう本配信というか、
うん、
その本配信ではねえな、イベントのメインの部分、
うんうん、
やるのがもう2時間半っちゃったじゃないですか。
そうでしたね。
でまあ休憩とかもあったけども、まあ、結局伸びたりもしたんで結局2時間半だったじゃないですか。
うんうん、
であれで長かったなとは正直思わなくて、
そうですね、
こんなもんかなっていうぐらいの僕の体感具合だったんですよ。
うんうんうん、
あれをもうちょっと削ると物足りなかったのかなともちょっと思ったりで、
そうですね、ずっと話し続けてるだけだけど特別やってる方も聞いてる方もそんな長く感じたみたいな話は長かったですね。
そうだと思っていて、
うんうん、
だからその終わった後の数十分30分ないぐらいの間がこう、
うん
まあ、いわゆるご歓談タイムというか帰ってもいいんですけどもまあまあまあみたいな時間を設けたじゃないですか。
そうでしたね。
あれそうあれ足らなかったなっていう気はちょっとあるんだよね。
あったあった。
もうちょっとあってもよかったなっていうのは、
ね、しかも知ってたからね。ちょっとなんかもうあ どうしたらいいんだみたいな。いや話したいけどもうなんか出てもらわないといけないんだみたいな。
そうなんだよな。ちょっと立ち話タイムが短かったなって思っちゃってね。
それはちょっとまあ反省点じゃ反省点でしたね。まあでもこっち側からどんだけこうぐいぐい話しかけちゃっていいのかみたいな部分も正直あるにはあったですね、なんかね。
まあね、分かんなかったからね。
そうやっぱりねこっちはねお客さんのこと全然知らないので来てる方はね自分らのことなんとなく分かってるでしょうけど、
うん、
そう分かんないんでなんか下手に話しかけるのもねちょっとなんか話すの苦手みたいな感じの人だったらあれかなみたいなところもちょっと考えちゃう部分でありましたね。
そうなんだよな。
うん、
まあでもねそういうなんだろうな次があるならこうしたいなああしたいなみたいなことでそういう部分の感想みたいなところ、うんうんうん、所感みたいなところはまあまあそれなりにあるんですけども、
うんうん、
まあ何はともあれまあまあ良かったなと思ってますよ。
いや良かったですよ、まあ、
会場のサイズ感も含めてああちょうど良かったなと思ってます。
ああ分かる分かる。本当にちょうどいい感じだったよね。
そうだね。
ですごくあったかかったね。なんかね
そうね、まあ、結果として本当ギチギチ満席になっちゃったしね。
うんうんうんうん、
いろんな人がいて多分話した中でも、うん、こうあそれ知ってるとかっていうのも あっただろうし、
うん、
それ全然知らんわっていうのもまあまああっただろうなとは思うので。
そうですね。
何から何までこう共感してもらえたとかそういうことはないとは思うんですけども、
うん、でもなんかああいうのって結局のところ割と場の空気というか、
うん、
そういうのが大きいような気はするので分かんないなりにもなんかある程度良かったなと思えるんではないかという気はしてましたけどね。
うん、そうだね。
うん、
いやでもまあなんか安堵感で包まれております。
そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、まあまあそんなわけでね、うんうん、ファンフェスタが終わって、
うん、
で日本ほどそのファンフェスタの感想っていうものでお便りもらってたんで、うん、まあ、今日は頭にそれだけ読ませてもらおうかなと思ってますよ。
はい、
あんまり間を空けちゃうとねどうしても温度感が変わっちゃうんでね、
うんうん、
そんなわけでお便り1本目が、ニコルさんからいただいておりまして、
はい、
タイトルがイベントお疲れ様でしたという内容で本文を読ませていただきますと、小江さん、春さん、あゆみさん、こんばんは。ニコルと申します。
こんばんは。
いつも楽しく聞いております。ポッドキャスト生活早10年、長らくサイレントリスターをしておりましたが、いい機会だと思い初めてお便りをお送りします。
おー、ありがとうございます。
先日はイベントお疲れ様でした。イベント参加は不慣れですが、いつもはポッドキャスト越しに聞いている会話を実際の目の前で聞いてみたいと思い立ち参加した次第です。イベント内容はというと、安定のオープニングトーク、小平さんの、感情移入半端ない熱いトーク、たまに発音が良くなる話題豊富な春さん、お便りの読み上げを応援したくなる系天の声のあゆみさん、記憶を消さずとも完全版を遊ぶことができるホネスさん、そして時々リスナーさんとの絡みなどなどと。聞き慣れた皆さんの会話はこの日は目の前で展開されていたり、リアルな問いかけがあったりと、とても新鮮で、いつもとはまた違ったゲームなんとかを楽しむことができました、帰り際にはなんと春さんが話しかけてくれてとても嬉しかったんですが、緊張のためか機会があったら話そうと思っていた話題がとっさには出てこず激しく後悔。
すげえわかる。
ゲームなんとかきっかけで始めたアンダーテールの話をなぜ切り出せなかったのか、音楽の良さやジールとの怖さなど、共有したい話題があったのに、ゲーム系ポッドキャストのイベントに参加しておいて何たる失態。またの機会にぜひお話しできればと思います。
ぜひぜひ。
取り乱してしまい申し訳ありませんですが、とても楽しいイベントでした。これからもゲームなんとかの配信を楽しみにしています。ではこの辺で失礼いたします。 PS 小江さん、スイッチを買うのであればアストラルチェーンを押しておきます、といった内容でした。
ありがとうございます。
まあまあ、こちらが一つ目でしたよと、多分ね、僕もポッドキャストのイベント、まあでも言うほどないか、その話す側じゃなくてただ聞きに行く側ってんで行ったこともありますけども、なんかこうやっぱ不思議なテンションの上がり方するよね。
不思議、自分が、
僕が客側としていくっていう。
わかるわかる。っていうか、なんかちょっとやっぱりいつもよりは積極的に行こうみたいな気分にはなりますよね。
そう、なんかせっかくだからっていうのは、
あるある。
次の機会あるかわからんしっていうのはあるんだけども、確かにこの話したかったことが話せてねえなって、
すっげえわかる。
なんかわかるよね。
あの、家帰ってきてからさ、あの話話したかったんだったみたいな。いざ目の前になるとさ、なんかね、なんかあんまり話せなくて、なんかねえみたいな感じになったり、
そう、いつも聞いてますとかで終わっちゃうんだよね。
そうそう。あるなと思ってね。
ねえ、まあアンダーテールとかね。
いやー、でもアンダーテールの話したら止まんなかったかもしれないね、逆にね。
まあね。そのなんだろうな、ゲームなんとかで話した過去のテーマの中でこのゲームみたいなのとかっていうのも、
はいはいはい、
まあそういうのをなんだ、復活テーマじゃないけどもまた話すとかっていうのもイベント向きだなとは思ったりもするんだけどね。
そうだね、もう作品限っちゃうとかね、
めっちゃ絞られちゃうんだけど。
来る人がめっちゃ絞られるみたいな。
知らないそれとかやる、こう
刺さるか刺さらないかの逆みたいな。
そうそうそうなんだね。その辺難しいけどね。まあまあ、そんな内容でございましたよと。
いやー、でもなんかありがたいですね、ずっとサイレントリスナーだったのがこのタイミングでみたいな
ね、
っていうのとかね。
ポッドキャスト生活早10年って言ってるから、そのゲームなんとか以外からポッドキャストは聞いてたけれどもってことなのかね。
10年聞いて、まあお便りが初めてっていう感じなんですかね。すごくありがたいですね。
そうだね。いや、ありがとうございます。しかもイベントも来てくれてありがとうございます。
ありがとうございました。
また次があればね、来てくださいね、ぜひね。
ぜひぜひぜひ。その時はアンダーテールの話を。
その時はもうきっとデルタチューンが出てると信じてな。
ああ、そう、デルタチューン結構後なんじゃねえ、わかんないけど。
まだ早いか。まだ早いか。
わかんないけどね、早く出てもらわないと困ります、本当。
まあまあまあ、じゃあもう一本もあるんで、もう一本のお便りも読んでいこうかなと思います。
はい、お願いします。
名前が森太郎さんからです。タイトルがイベントお疲れ様でしたと。
はい。
本文読ませていただきますと、イベントではお会いいたしましたが、初めまして、森太郎と申します。
はい。
初めてお便りいたします。長時間のイベントお疲れ様でした。面白い話題がたくさんで楽しいイベントでした。小江さん、春さん、あゆみさん、そしてまさかのホネスさんと、皆さんにお会いできてとても嬉しかったです。過去、張り物通信簿、駆け上がりラジオも拝聴しております。さて、 今回は生でお会いした印象についてお便りさせてもらおうと思います、
うんうん、
配信で聞いている声から想像していた姿と実際にお会いした印象が違ったり驚きました、
うん、
特に声は生で聞く声と配信の声とで違いがあり、イベント開始時は変な感覚でした。
うん、
しかしイベントが進むにつれて話し方や笑い声、そして間の取り方なんで、ああいつも聞いている声は話し方だという感じでしっくりきました。
うんうんうん、
でもホネスさんの声はどうもしっくりきませんでした。帰宅してから配信済みの番組を聞いたんですが、別人が話してるみたいでやはりしっくりきませんでした。
へー、
不思議です。皆さん声を張ってお話をしておられたからでしょうか。
うんうん、
っていうここの下りは入り物寿司もでも触れてるんで、ちょっと直近の入り物寿司も聞いていただけると幸いです。
はい。
で続きです。さてはて話は変わりますが、イベント中にスイッチのリングフィットの話題が出た影響か、翌日リングフィットアドベンチャーを買ってしまいました。
おお、いいですね。
ごめんなさい。僕まだ買ってません、ごめんなさい。
そもそもスイッチ買ってないっていう。
もともとライザのアトリエを買う予定だったんですけどね。
おお、またそれ全然違う系ですね。
アトリエシリーズってやつか。
うんうん、
あと小平さんと同様に私もドラクエをやらずに FF をやってきた人なんで、これを機会にドラクエにも手を出してみようかと思います。
多いですね。
話は長くなりましたが、今後も末永く番組が続きますよう応援しております。またイベントを行う機会がありましたら可能な限り参加したいと思っております。それでは失礼いたします、といった内容でございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
うん、声が全然違うって
どうなんだろうね、なんか分かんないんだよね。
うん、まあ、俺もこれ早速聞きましたけど、どうなんだろうな。まあ、あるとすればマイクが違うとか、うん、あと環境、その場所で声の響き方が全然違うっていうのがあるんじゃないかなって。俺もあの現地でホネストさんがマイク越しに喋った声を聞いて、あれなんか違うみたいな、
本当に
ことを言った記憶があるんで、その日に。そうだから多分、
うん、まあそうだよね、あの会場のその音響環境ってのは確かに多分にありそうだよね。
そうそうそうそう、まあっていうのもあるし、あとはほら、あの音声データにするとやっぱりある程度音が削られちゃう部分があったりとかして、そういうのが、うん、あの細かい部分で残るから、それをまあ明確な感覚としては分かんないけど、まあ無意識の部分で感じてるみたいなのはあったりするのかもしれないですね。
なるほどね。なんか違うっていうのは確かにそういうところかもしれないよね。
そうそうそう、あの AM ラジオとかさ、うん、ああいう音質で聞くとみんな誰の声もみんな同じに聞こえるみたいなのあるじゃないですか。それの逆みたいな。
おお、なるほどね。なるほどなるほど。
そういうのはありそうな気がしますね。
そうかそうか。まあそうだね。まあ。あやつで話した回だよね、こう、うんうん、ホネスがこうそうなのかな
って、ね、大丈夫やでと思って別にネガティブな意味一切ないでしょこれって思いながら。
そうなんですね。実際のところ、あのこのお便りくれた森太郎さんも別にあのなんか失望しましたとかそういうテンションではないです
ね。なんかあれなんか、あこううまく一致しないぞみたいな、多分そういうところから来てるんじゃないかなって気がするんですけどね。
そうですね、うん、決してあの配信もあの当日ファンフェスタに現れたのも偽物のホネストではないのでね、あれ本物ですね。どっちも本物ですんでね。
実は全力でホネストさんの真似をしている影武者が。
ですです、
うん、
まああとはね、まあ、今日の本編があのドラクエの話だったりはしますけども、
はいはいはいはい、
この森太郎さんも、
うん、
僕と同じように、
うんうん、
どちらかというとずっと FF 派みたいなところで、
うんうん、
やってた人も、まあこの番組聞いてる人も少しはいると思うんだよね。さすがのドラクエといえども一切触れずにやってきたみたいな人はさ。
そうですね、まあ ドラクエとは言わず RPG ほとんどやってないみたいな方もいらっしゃいましたね。
そうだよね、いるよね、うん、まあでも改めて思うのはこうやっぱドラクエって有名になるだけのものは、そういうやっぱ実力のあるゲームだよねっていうのは最近思いますよ本当に。
うん、思いますね。
それはそう、やって損はない。
あのイベント時も話したけど、
うん、
ドラクエウォークをねなんかやり始めたっていう話があったから、うん、あじゃあ俺もちょっと改めて触ってみっかなんて触り始めて、最近割とちょっと外に出る機会多かったんで、
う
ん、割とサクサクやっていたら、あよくできてんなと思って
見直してる
見直してる普通に。なんだかんだレベル27ぐらいまでいきました。
結構しっかりやってるね。
わ人は分かりました。 そうそう、まあなんかいい塩梅で落としてるなあれもと思って、なんか
そうだよね、うん、あのライトすぎず深すぎずみたいなさ、
そうそうそうそう、ガチャ的な要素もまああんまりこう無理しないというか、そこだけに偏らないというか、
そうだよね、あれガチャ全然しなくても多分なんとか遊べるもんね、
う
ん、
そうだと思いますね、で、うん、ね、家に帰ってきてもレベル上げぐらいだったらちまちまできるみたいな、
そうだ、ね、
あの感じとか、まあ、あ、よくできてんなと思ってそれとなくこうドラクエウォークにこうつな家にいる時でもつなげ止めてくみたいなスタイルが、おお、よくできてんなと思って、
ね、そうだよね、
うん、効果音周りのね心地よさとかね、
ああ、そうだね、
うん、感じますね、やってて、
うんうん
うん、
いや、いいと思いますよ、
いや、いいですよ、
まあ、あとは実際ね、イベント、まあ、ちょっとだけイベントの総括的な話をもうちょっとだけさせてもらうと、
うん、
まあ、実際そのイベントを来れなかった人とかも大量にとは言わないけども、やっぱりいるとは思っているので、
うん、そうですね、タイミングが合わずみたいな
方とかね、うん、まあ、どんな話をしたっていうと、まあ、正直なところ本当に、うん、いつも通りのことやってたんですよ
そうですね、まあオープニングトークがいつもの倍ぐらいありましたけど
40分ぐらいオープニングトークする
ありましたねどうです、もう40分ですよとか言ってね、
こんな感じなんですよいつも
にしても早かったね、あの40分ね、
そうだね、そうだね、あのオープニングトークはね長、うん、そうな、40分だよ、40分普通に1本分ぐらいやってるからね
そうそうそう一番さ当初のゲームなんとかだったらもうそこで終わってなきゃいけないぐらい、
本当だよね、
時間ですから ね、
ね、
うん、いやでもなんか贅沢な使い方できたのもちょっと面白かったですけどね、
そうだね、うん、実際、まあ、その長くなった理由というと大げさだけども、うん、その会場にいた来てくれた人たちに、
うん、
あの皆さんは最近どういうゲームやってますとかっていうことを尋ねてみたりとか、
うんうん、
まあ本編でやってたその記憶を消してもう一度プレイしたいゲームであったりとか、
うんうん、
あとは時代を変えたゲームか、
そうですね、
まあ、そっちもちょこちょこっとそのどう思いますみたいな部分のとことか触れれることもできたりはしたのでね、
うんうん、
まあそういうイベントならではっていうような部分のところも、まあ、できたのがファンフェスタのいいとこだったかなとは思ってたりもしますね、うん、
でしたね、
であとは、まあ、まあこの番組聞いてる人が全員知ってるとは思わないですけども、うん、うちの流行り物寿司のホネストを招いて、
うん、
でいつものあゆみさん、天の声のあゆみさんを招いて一時 4人で場を回すとかっていう場面もあったりとか
やってましたね、
うん、なので実際のところイベントでしか見れない光景とかっていうのもあったんだろうなとは思ってますよ、
ちょっとお祭り感増しました感じ、
そうそうそう、
うん、
ね、あとはあれだよ、この配信してる頃には復活されてんのかな、
うん、
テレビゲームの中林の
はいはいはいはい、
カジーさんとかも来てくれて軽い発表みたいなテンションの場があってね、
そうでしたね、もうあれは、うん、そうですね、ツイッターでは発表してましたよね、
うん、
復活っていう話をね、
復活するよってんで、わあ、なんかすごい重要な告知みたいな感じの空気になってる。なんかすごい
ってお便りをもらった時点で、あ、復活かなとは思ってましたけど。いやでも良き発表の場になったのかな。
わあすごいって思ってね。
ね、
うん、
うんうん。
まああとはあれか、触れれてはなかったですけども、もちおさん、
うんうん、
もちおさんポッドキャストを実際されてらっしゃるこのゲームなんとか的には、
うんうん、
ゲーム的テーマトーク祭り、
はいはいはいはい、去年ですね、
ね、そんなやつあったじゃないですか、うちの番組でも参加させてもらった、うん、
やりましたね、
あれの発案主というかで、うん、もちおさんって方いらっしゃってたんですけども、
うん、
その人の方ではそのファンフェスタの感想みたいなものをポッドキャストで配信してくれたりもしていたので、
うん、ありがたし、
まあ当日あんな感じだったのかとか、ある意味思い出してもう一回なんか場の空気を思い出したいわみたいなのがあればね、うん、そういうものを聞いてもらうとかでも全然楽しみ方はあるかなと、
あれ配信すげえ早かったですよね、
すげえ早かったその日の
深夜みたいな、その日ですよね、確かにすごいと思って、
そうびっくりって、
ね、鉄を熱いうちに打つみたいないやありがたい限りで、
そういやありがたかったなという、うんうん、そんな感じですよ、ですそんな感じでね、うん、まあ今後ファンフェスタの話そんな頻繁に出すとは思わないのでね、
うんうん、
まあ今日である意味 僕の気持ち的にはここでファンフェスタ締めておきたいと思ってるところもあるので、
うんうん、
いや最後に本当に皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
ですね。
うん。
うん。
というところで、まあまた20分ですよ。
マジで軽く振り返ってたぐらい、あれ10分ぐらいかなみたいなテンション感だったんだけど。
そうなんです。いかんですね。ゲームなんとかはオープニングトーク高いんだな。
いかんですね。いかんですね。まあでも今回はちょっと勘弁してくださいって感じですね。
これはしょうがないってわけでね。
話さざるを得ない。
そうなんです。というわけで今日も本編に向かっていきたいと思うわけですよ。
ほい。
思うわけですけれども、今日は90回。
来ちゃいましたね。
いつもでしたら、うん、三大〇〇みたいな感じでね。
そうですね。ここのとこ何回かやってましたね。切り番回で。
募集したり、僕らが思うのはこうだよ、みたいなことやってましたけども。
うんうん、
今回はすごいレギュラ
ー。
僕、小平に対して、小平が次、一体何のドラクエをすべきなのかという、小平におすすめするドラゴンクエストをなんとかっていう。
完全に今回は俺はサポートタイプになってますね。
見てこの我が物感の企画
A でいやそれに関しては本当に今やるしかねえだろうっていう感じ、ね、そうそう
今しかないというところ
で、ね、2人でね
ぜひやらせてくださいというところで、
へいよ、
今回皆さんに僕におすすめするドラクエって何なのっていうものを集めましたんで、
うん、
これから本編ではそれについてたっぷりと話していきたいと思います。
ほいほい。
です。
おい、ドラクエの話です。はい、
はい、まあ頭に前も話しましたけども、私小平はですね、うん、ドラクエ11を遊び、
はいはい、
つい先日ドラゴンクエスト5を遊び、
うんうん、
まあそれぐらいなわけです。ドラクエをもう30年以上生きていて、ドラクエやったのそれぐらいなわけです、
うんうん、でもさ、今回さ来てる中でさ、
うん、
あれ小平さん、ドラクエヒーローズってそういうやってなかったみたいなのもありませんでした？
ああ、そうそう、やってたやってた。でもで、ね、正直僕募集の段階で、うん、ナンバリング以外が来るってことはあんま想定しなかったんですよ、正直。
まあね、確かにね。いや、でもなんか、そう、ヒーローズ見かけて、あ、そういえば小平さんヒーローズやってたなと思って。
そう、
あれヒーロー。どのタイミングでやってたんですか？最初？
11より前かな。11やろうって決めたあたりに、
うんうん、
ちょっとドラクエ募集しとっかって思ってやったのがヒーローズ2だったかな。
それでああいう流れなんですね。ってことは逆に言うとドラクエバージンはヒーローズだったと。
いや、トルネコだよ。
あ、うわ、そうか、そうか、それもそうか。もうあれはあれでなんかもうああいう作品のイメージが強かったから。
そうそう。いやね、そういうね、派生物言っていくとね、ちょこちょこあるのよ。
そうそう、
ね、トルネコとかドラクエビルダーズとかもそうだし。
確かに。ああ、そうかそうか。ビルダーズもそうですね。
あとすっげー幼少期にドラクエ2とかも一瞬触ったとかあんのよ。確かに。
ほうほうほう。うんうん。
でも本当に多分小学校にも満たらないぐらいの頃に、
うんうん、
触ったってだけの記憶な話でした。しかないので、
うんうんうん、
まあそういうのを別に加味してたらきりねえなと思ったから、
ね、意外にいろいろあったという。
そうそうそう。だからまあちゃんと、もう今このゲームなんとかで話せるっていうレベルのやりくりを仕切ったのは5と11だけみたいなところでね。
そうですね。まあ今回割とナンバリング中心にっていう話でしたしね。
うんうん、そうそうそう。
確かに確かに。
そんな感じで募集をしたらまあ。
うん、
まあほぼほぼナンバリングの話、ちょこちょこナンバリング外のなんかナンバリングもいいんだけどこれもやっとけみたいなものとかもいろいろ教えてもらったりとか
あったね。ありましたね。うんうん。でもなんかえらい多かったっすよね、今回ハッシュタグ。まあメッセージもそうですけど、すんげえ多くねと思って。
すんげえ多いって思って。
めっちゃ1週間っていうか実質5日ぐらいだよなみたいな。
そう、まあまあイベントやった直後みたいな、そういう温度感もあったなと思うんだけど。
あ、まあ、あるかもしれないですね、うん、まあでもやっぱ ドラクエっていうところに引っかかるというか、進めるっていう形だからなおさらそうか、やり書きやすかったっていうのはあったのかもしれないですね。
あったんだと思うよね、
うんうんうん、
まあ、まあ今回はね、その今までの三大まるまるとかと違って、うん、基本ドラクエのお便りしか存在してないので、
うん、
あの今までみたいにこうああ話せなかった触れられなかったっていうのはちょっとあんまり、ね、起きにくいかなとは思っててね。
ああまあ確かにね。
できればまんべんなくあの例えば1の話があったなとか2の話があったなとかっていうのをこうできればまんべんなく触れたいとは正直 今時点で思ってるんですよ。
でそうですね、
もちろん時間の兼ね合いでできなかったっていうのは
これの話してねとかね全然あり得るけど、
そうこれからやっていく中であり得るんですけども、
ある程度やっぱりどうしてもさみだれ式になっちゃうのでまあまあまあそういうのあるかもしれないですけど、まあ、気持ちとしてはね。
そ
して最後に小平さんが何をやるか決めるのかなみたいな。
そうだね、まあ今日できればこれやろうと思ってますのは決めて帰っていきたいと思ってますよ、
うんうん、
まあなのでまあ一応ね、まあ、いつもの流れというか単純に集計はしたんで、
うんうんうん、
まあランキングというと大げさですけども、
はいはいはい、
こういうのがあったよっていうのね、
まあ、
そうそう話していきたいと思いますよ、
うん、
でじゃあまあ、うん、全部一応言っとこうかな。7位から
い
こうかな。
はい、
じゃあ7位がね同率で3作品存在してまして、
うんうんうん、
1つがドラクエ7、
おお7、
もう1つがドラクエ8、
これ確か同じ方がでしたよね。
そうもう選べないから7と8みたいなところでね、う
ん、でも7と8でも思い入れがある方はちょこちょこいらっしゃいましたね。
そうそうそう、あったあの、うんうん、7が好きなんだけどまあこれみたいな人もいっぱいいたのよ、
うんうんうん、
だから進めると好きはやっぱ違うんだなってのはちょっと思ってありました
ね。ああ その感じもありましたね全体的に、ね、
う
ん、
そうそうそう、
うんうん、
でまあなので押すよって言ってくれたのはドラクエ7と8はそれぞれ1票ずつございましたと。で関係ないところで同率で7位に存在するのがゼルダの伝説でしたってところ
で散々迷ったらゼルダやってもいいんやでっつって
逆にゼルダやればみたいな
ドラクエだって言ってんだろ
ちょっとそれもらった時にちょっとわおもろって思ってね、メモっとこうって思って
センスいいわと思ってそうまあねドラクエじゃねえやゼルダもお前いずれまあどっかで触れるのかもねみたいな感じですけど、
そうそうそう、
まあ、今はとりあえずドラクエの熱が熱いので
そうそう、なんでこうドラクエの中では7と8が7位としてありましたよと、
うんうんうんうん、
で6位に当たるのが、ドラゴンクエストヒーローズ、
おお、
それも1、
うんうんうんうん、
ちょっと触れますけど
1ばっかりでしたね割と。
あのね1あのね大体1を押してる理由はみんな一緒でね、
うん、
あのビアンカフローラが出るよっていう
ていうか2は出なかったんですね、俺よく知らなかったんですけど。
そう2出なかった、
なんかキャラクター引き継ぎてはなかったんですね結構。
あの僕逆に2しかやってないんだけど、
うんうん、
ヒーローズ2で出てたドラクエのキャラと、
うん、
多分ねあの1が出て1で出てないやつが2で出たみたいな感じだと思う。
ああそういう住み分けして でもそれ作ってる側としては大変ですね、なんか全部新規でみたいな、
うん、全部新規だ
しなんちゃら無双みたいなことはできないじゃないですか、
うん、
流量しまくりみたいな。
そうそうそう、でしかも確かヒーローズって多分ヒーローズ出るから声優当て始めたみたいなのも多分結構いるはずなんだよね。
そう声が当たってるドラクエってなんかあの辺が初だったみたいな話ありましたよね。
多分そうな
んだ、うんうんうんうん、確かに確かに。
だからまあそうだね、僕も実際ヒーローズやってたから、
うんうん、
このキャラ知ってるっていうの結構いるんだよね。
ありそうそういうの、
うん、
逆パターン。
あのそう今回いろんなドラクエ上げてもらってこのキャラがいてたなみたいなことちょろちょろっと触れられて、
うん、
知ってるなんでだろうみたいなあヒーローズだみたいな
まあそれこそねファミコンスーファミ時代のドラクエからはかなり出てるでしょうしねキャラクター。
そうそうそう、
うんうん、
そう奇跡的だよね、あのヒーローズ1僕やってなかったの
そうだね、
ビアンカフローラ知らなかったもんね
いきなり2からやってるっていうなかなか面白い状態だしまあまあね、ヒーローズとか作るんだったら出すよねみたいな。
そうだよね、うん、まあでもヒーローズもよくできてたゲームだったしね、
うんうん、面白そうではあった、なんか旗目から見てて。
そうそうそう、うん、まあそんなヒーローズが第6位にございましたよと。
フェイ
で第5位が、第5位じゃないな、第4位が同率で3作品ございまして、
うんうん、
1つが、ドラクエモンスターズ、
うん、
テリーのワンダーランドがございます。
ドラクエのポケモンっぽいやつ、
うんうん、若干ねモンスターズのやつも若干あの加味して同率にしてるところはあるんだけども、
うんうんうん、
モンスターズシリーズみたいな形で上がりました、
ね、うん、
というのと、ドラクエ10、
おお、
そしてドラクエ1、
おお、すごい離れっぷり
これがいずれも4位、第4位
あでもそこが同列になるんですね、
うん、
うん、
なんか面白いね、1と10が同率ってなんか面白いなと思ったよ。
そうね、まあ1は完全にそうか、どちらも唯一無二感があるんだな、なんかな。
そうだと思う、
まあ、最初は最初ですごく、まあ、大事じゃないですか。なきゃその後は続かないし、うん、10は10で、ね、まあね、オンラインゲーっていうかなり異色な立場だしね。
そうで、テンは、うん、あ、そうだ、テンは、あの、先日僕も、あの、他番組さんというか、うん、あの、DJ ケンタロスさんの、ドアチャッカレージを、うん、レディを、出てきましたけども、
うんうん、やっぱ、ね、
あの、一番タイムリーなドラクエっぽいんだよね。あの、つい最近、バージョン5がリリースされたとかって。
うん、らしいっすね。
うん。
うんうん。確かに、まあ、確かに。
なんだろう。ちょうどタイミング的には今ドラクエ10やるってすごい絶好のタイミングよみたいなことを言われてね、あー知らんかった、そうなんだみたいな。
かもしれないですね。単純にあの後発で入るにしては一番いいタイミングなのかもしれないですね。
うん、なんだと思う、
うん、体験版もなんか随分遊べるんでしょ
なんか体験版でバージョン 1,2 分丸々遊べるみたいな
ね、ほぼ遊べるみたいな話で、
そんなのあるのみたいな
正直それがどれぐらいのボリュームなのかとかもよく分かっちゃいない
んですけど、なんかね、聞いた感じだとね、ドラ、うん、その体験版で遊べるもので、
うん、
あのナンバリングタイトル1本分は優に超えるって言ってた
すごいね。
え、それ僕そこで胸焼けするかもって思いながら
いやでもそっの話自体が面白ければ別に胸焼けそんなしないんじゃない。
ああそうそう、いやなんかでもやりきったなあかんで帰ってっかなってちょっと思った
ので
、
まあまあね、熱まで終わったみたいな体験版ずっとやってそのバージョン2の最後は体験版じゃダメなんだよね確かね。
あ、そうそうそう、
でバージョン2の最後だけ1ヶ月登録してその後またやめるとか知らんけどとかね。
そうそう、ドラクエ10も、うん、ドラクエ10はねやっぱ10好きな人っていうのがね、うん、やっぱなんだろう、そのツイート的にもやっぱ見えたよね、うん、ドラクエ10が好きなんだなっていうのはすごい感じるというか。
そうですね、確かに確かに。だからなんか、うん、それまでのね1から9までのシリーズとかと同じような感覚で10っていうのがなんか一つのシリーズというかぐらいのテンション感ありますね、うん、なんかね、
あるね、
うんうんうん、一つのシリーズというか。
そうなのよ、
うんうんうん、それはまあまあ一応、まあ、まあまあ10っていうので、ね、そのボリュームっていうか内容の濃さはまあプレイした人からすると相当あるんでしょうしね。
そうなんだろうね、うん、まだまだ終わんないだろうしね、
うんうんうんうん、まあそこを進めるのも分かりますよね、
うん、
うんうん、なんかあのツイッターのメッセージの中であのドラクエ10はあの運営が終わってしまったら本当に終わってしまうので今遊ばないと遊べなくなっちゃうかもしれないみたいなことを言われてて、それには なんかすごく納得感はありましたね。他のは確かにね、アーカイブ化されてまあほぼほぼいつでも遊べる感はあるじゃないですか。
そうだね、
うんうんうん、
比較的律儀にリメイクとか移植とかをしてくれるのがドラクエシリーズだけれども、
うんうん、
天はひょっとしたらね、
そうね、音ゲー基本は音ゲーだから同じ体験は少なくともできないですよ
ね。できない、そうだね、もう全く同じ体験はできないよね。完全オフライン版を作ってくれるんでしょうかみたいな、そういう単眼の世界
ね、可能性はまあなきにしもみたいな感じだけど、
それでもね確かに仲間と一緒にそのリアル友人たちと一緒にみたいな、そういう体験は確かにできないからね。
そうそうそうそう、それはそうだなと思うし、なるほどなと思いましたね。
なるほどな、
うんうん、まあ、ドラクエ1を進めるのはもう単純に原点として、うん、そっからがっつりドラクエ順番にやってたらどうすかっていう感じなんだろうなっていうのはありますね、
うん
うん、
そうだね、うん、まあ何を隠そう、次の第3位で出てくるのが、
うん、
ドラクエ3なんですよ。
おお、
これはまあ後々ちゃんと触れ直したいとは思うんですけども、
うんうん、
やっぱりこう3をおすすめするっていうのと、
うんうん、
いや3をおすすめしたいんだけども、それならば1をまずやってくれっても多かったのよ
そうだね、3やるなら1から 1,2,3 ってやってくれっていうのがすごい多かったね。
そう多かった。でドラクエ1のおすすめって大半それなのよ。
うんうんうん、
あの純粋に1をやれってんじゃなくて、1をやって2をやって3をやれっていうのがね、うんうん、あのこの4位まで引っ張り上げた多分ほとんどの理由な気がするんだよ、
ね、分かる分かる。だから 1,2,3 の票が結構1に集中するみたいな
こと
な
んですよね。そうそうそう
確かに確かにあった。
そう、なんかその、なんだろう、だから、3位になったのが3なんだけども、うん、その3の人も、実際は、なんだろう、3がとにかく面白いから、抽出して3だけやるので、許すっていうテンションなんだろうなっていう気もするんだよね。
うん、本当は1からやるみたいな。そう、
ロトシリーズをやれって。そうそうそう。
ねえ。
そう、それすごい感じた、その、1と、逆に2がないんだよ。正直、このさっきも。2出てこないのよ。
2は実は1票もなかったんですよ。2票、そう。9もなかったのか。
2と9がもう、なかったんすよ、
う
ん。
そうそう。でも2はなんか、意外っちゃ意外だよね。なんかこんだけ、過去のシリーズにいろいろ入っているのに、2だけスポーンと抜けてるっていう。
うん。
うん。
まあ、やっぱ、11、5とやって、
うん、
2とはなんないってことなんだろうね。
まあまあまあ、そうだよね。
どれにも属さない。
そうだよね。どう考えてもおかしいもんね。そこは進めるみたいな。
そうね、
まああと前後というか、3とか4とかが強いから、やっぱ2に入れる理由があんまりなかったっていうのは、あったのかもしれないですね。
うん、そうなんだろうね。そうそうそう。うん、まあまあ、ほぼほぼなんか、その先の2、1を明かしちゃったも当然なんですけど。
どうかな。でも1もさ、
うん、
あれだね、今見るとちょっと新鮮っちゃ新鮮だよね。逆にずっと一人旅だしさ。
そうなんだよな。
そうそう、ファミコン版やってくれっていう方もいたしね。カニ歩き
いたいた。原作をやれっていうのもいました、いました。
ファミコンでね。
そうそう、ハードル高って思ったんだけど、
あのね、今ファミコン版ってどこでプレイできるのかなと思って軽く探したから、まあ正確かどうかは分かんないんだけど、
うん、
あの Wii で
ほう
ドラゴンクエスト25周年記念ファミコン&スーパーファミコンドラゴンクエスト 1,2,3 っていうなんかソフトがあって、
ほう、
でそれがファミコン版の 1,2,3 とスーファミ版の 1,2,3 が遊べますって全部入ってますって。
すげー、意味わかんね
えやつがあって、それでカニ歩きできるみたいですよ、どうやら。
すごいね、そのソフト。だって一応そのリメイクされたスーファミ版の 1,2,3 もちゃんと遊べるんだ。
あ、そうそうそうそうそう、まあ、リメイク、そうだね、多分最初の頃の移植のやつだよね。
すっげえ、何それ、
すげえマニアックと思って。でも逆にカニ歩きやろうと思ったらそういうのでやんないとってことになるよね、確かに、ね、
なるほどね。
実際ね、ファミコンのソフトで遊ぶなんて言ってもハードがないしね、みたいな。レトロフリーク帰ってかみたいになるもんね。
まあね、
そうそう、まあまあ
そうだよ、ね、
俺らは一応 Wii は確か2人で持ってましたね。
Wii はまだ動くよな。
でもあるよ。知んないけど。だから話す、来たとかっていう体験ができるわけですよね。
ああ。
話しかけるときに、方向がどっちに話しかけてるのか分かんないから、カニ歩きだから。
そっか。
そうそうそう。最初のドラクエは話す西とかあったんですよ。
うわー、そっか。そういうところも含みで体験。
おもろいかもしれない、
ね。しろってことだよね。
だからキャラクターの、向きが要は4方向に絵を描くとそれだけ容量食っちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
でしかも歩いてる動きを見せなきゃいけないから最低1つの方向に2コマずつ必要なわけじゃないですか。
ああそうだよね、歩きの AB みたいなのが必要だもんね。
そうそうそう、なんかそこの容量の削減だったみたいですよ。
へえ。
主人公だけ歩く方向を決めたら他の村人とかもね全員こう向き作んなきゃってなると急にドンって容量が増えるみたいなことだった。
そうだよね、そうだよね、うん、
そんなカニ歩きだったらしいです。
なるほどね、
と思って、
うん、まあ一応その集計の順位だけは発表しますけども。
あ、ごめんなさいね。
残りは1位2位ですね、
うん、
じゃあ連続して2位は、
はいはいはい、
ドラクエ6でした。
お、
そして1位はドラクエ4でした。
まあ今回のね5やった後にっていうのがあるとやっぱどうしても、
そうなんだよね、天空シリーズなんでしょうね、
うんうん、
で一応振り返りとして票数だけ、
うんうん、
1位2位3位の票数だけ上げとくと、
うん、
ドラクエ3、3位のドラクエ3が5票集まってます、
うんうん、
で2位のドラクエ6が6票集まってます、
うん、
で1位のドラクエ4は14票集まりました。
ダブルスコア。
ぶっちぎりで4なんですよね。
すっごいね、まあそうだよね、天空シリーズだしね。
うん、いやで正直ね、僕ね、僕実際5やって5の配信した直後ぐらいだから、
うん、
それは4と6多いっしょってはまあまあ思ってたのよ、
うんうん、
でも正直ね、6なのかなって思ってたんだよね、来るのが。
それはナンバリング的に、
そう5の後だから6って順当にやれってなるのかなって思ってたんだけど、
うんうん、
一回4やり直せっていう話が相違だったんだよね
でもなんかね、皆さんからもらったやつを読んでると、まあ割と納得がいくというか、
うん、
多分あのドラクエの、その後のドラクエの基礎になったのがやっぱりドラクエ4の部分がすごい大きいんだなっていうのは感じましたね。主人公がいて、いろんな仲間を増やしていく話だったりするじゃない。
そうだね、
うん、そういうテンプレだったりとか、馬車とかね、まあ、馬車は前からあるのか分かんないですけど、そのキャラクターが前に出てくようなドラクエになり始めたわけじゃない、そこから、とか。
そうなんだよね、なんかもう本当は456ってやれって意味だったんだなって思って、ちょっとごめんって思ったよね。
まあ完全にそうだなんだろうね。
ご、
まあ、ね、
ごめん。確かにあの 5で見たあの天空城が沈んでるところに僕は何の考えもなかった。確かにって確かにって。ビアンカどこだってずっと思ってたって思いながらね。
でもそういうその時系列であった出来事を紐解いていくっていう順番になるわけじゃないですか。この書かれてる順番にするとね。
うん、
5、4、6ってなるんで、時系列的には遡っていく形ですよね、ちょうど、まあ、なんかそれはそれでいいのかなっていう気もするし、でやっぱ4ってすごくなんだ、基盤になるようなゲームシステムというか安定感があるじゃないですか。
そうなんだよね、
勇者たちの冒険団というか
ね、
うんうんうん、
ある程度、まあある程度というか、どこで調べたんだかもう忘れちゃったけども、うん、4がその1章2章みたいな感じで、
うん、
なんだろう、ゲーム始めていきなり勇者が出てくるっていうタイプではないみたいなことはなんか知ってるのよ、もともと。この今回お便り募集してみたいなところとは別軸でどっかで僕知ってたんだよね。
はいはい。
でまあそれ自体は知ってたし、そので4を押す人のコメントを見ていくと、
うん、
主人公というか、その章ごとにメインキャラが入れ替わっていくから、
うん、
小平お前はすごい感情移入しやすいと思うぞみたいな感じです
げえ合いそう、
よくわかってらっしゃるみたいな
キャラが立ってるイメージがやっぱ4はすごい強いですよね。
そうだよね、うん、
やったことなくてもまあ大体見れば、あ、この人知ってるぐらいの感じありますもんね。
そうなんだよ、次トルネコ先生と再会できると思うとな、それはそれで胸熱なところもあるなって思うし、
ね、そうだね、ルーツはこっちってやつな。いや、トルネコ の不思議なダジョンから来たキャラクターじゃなくてみたいな
そうそう
やつね。
そうそうそう、4知らねえくせに僕何回分かんないけどトルネコやってたんだよね。
いや
本当なんでなんだろうなって思っちゃう。
いや俺もそうだし。そうね、
そうそう、だからまあ最初は、まあ最初は順当に4が触れやすいのかなと思って、うん、4おすすめ系のコメントとかをちょろちょろっと紹介させてもらおうかなと思ってますけども、
うん、
あ、これだ、Q さん、 Q@3&TTR の Q さんからいただきまして、
はい、
まんま読ませていただきますと、
うん、
ドラクエ4勇者のザ勇者感は他のシリーズを圧倒してるので、5をやったならば次は4を進めたいです、
うん、
3も別の勇者感があるんですが、やはりここは4はメインキャラクターたちにがっつり個性がついた最初のドラクエでもありますね、
うんうん、
で、あの連投のツイートとして、あのラスアス2が発売延期されたんでドラクエやる時間がたくさんできましたねというコメントをいただきました。
延期されてましたね、3ヶ月ぐらい、
あ、確かにもう一本ぐらいできそうだなって思うぐらいの。
いや、まあデスストとかがどんぐらい食い込むのかとかもよくわかんないですけど、まだね。
そうそう、まあでもなんかそのなんだろう、僕ドラクさっきキャラクターが変わるみたいな、
はいはいはい、
章ごとにキャラクター変わるみたいな、それは知ってんだけども、思えば、うん、ドラクエ4の勇者の部分って僕ほぼ知らないんですよ。
うん、
なんでだかわかんないけど、そのトルネコが出るとか、
うん、
あとあのアリーナ姫が出るとか、そういうのは知ってるんだけど、
うんうんうん、
4の勇者とは誰みたいなレベルなのよ。
え、パッケージに書かれてる人、なんか4の勇者って妙にイケメンな感じの印象があるんだけど。
うん、僕4のパッケージなんか男の人と女の人がいたなって、あれどっちも勇者なみたいな、そういうレベルなんだよ。
確か選べるんじゃなかったかな、
性別みたいな話でしょきっと。
そうそうそうそう、
そう、でもほんとそれしかイメージないの。
うん、まあ確かに
誰っていう
誰お前だよ
お前誰ってい
やいやお前だよプレイしてるお前だよっていうい
やだってさ
ことなんでしょあれ多分
そうさファイブもさいやでもどうなんだろうなファイブはやっぱ結婚するってのがあっただからある程度イメージがあるのかなファイブはだってもうあの結婚する人でしょっていうイメージがあったのよ、
うんうん、
事実前々から、
うんうんうん、
4はないんだよなイメージがないからまあそういった意味ではその仲間たちは知ってるけども勇者を知らないっていうのはなんか楽しみな部分なのかなとちょっと思ってね
ああまあ確かにね
でその上でなんか勇者感がすごいってこの言ってもらってるわけだから、
うんうんうん、
その勇者感を感じるものが僕今のところゼロ知識でねわ何を言うんだろうかってのが確かに興味を惹かれたなと思ったんだよね
でもなんか確かに1から4ぐらいまではなんか勇者っていうイメージがすごい強い感じがしますね
そ
こから後だと多少ちょっとやっぱね5もまあ主人公は勇者じゃないじゃない
そうだね
6もちょっと、まあ、全体の話がちょっとひねってるんであ
そうなの
だからなんか勇者としての物語としてはなんか4がすごくやっぱ個性もついてるし盛り上がる感じはあるのかな
うん、
うん
うん、そうだよねまあ確かに勇者自体はまあ勇者っていうか主役っていうかね主人公がみたいなところのイメージってまあやっぱあれなのかな自分投影しろタイプだからやっぱりどうしても情報的には薄くなるのかな
多分そういうことなんじゃないかなと思いますけどね
そういうことなんだろうななんか FF みたいにこう、うんうん、こいつが主役だよみたいなバリバリ感出さないもんね、
うん、だ明確なバックストーリーがあるわけではないんじゃないですかね性別も選べちゃりしちゃうわけだしね
そうだよね
うん
いやーってことはそうだよね置かれ、物語の中で勇者とはこういうものかいなみたいなことを感じてしまうんだろうなそうか勇者なれるかな前なれなかったからな
ああそうね5の時ね
そう前はちょっと息子という勇者を見てこうあ勇者ってちげえなって思ったからさ
えっ天じゃねえ11は
あ11勇者あ11勇者だね11勇者だし勇者失業したりいろいろあったよ
なんか11も結構なんかいろんな話がありそうで
面白い11いろいろあったいろいろあったでも11も確かになうん勇者感はあったな、
うんうんうん、
勇者やれてよかったなって思ったもんな、うん、4は楽しみ4はあのその勇者感は楽しみだな、
うんうんうん、勇者についてねまあ俺別に他のキャラクターも言うほどビジュアルは知ってるけど、うん、なんかバックストーリーというかに関してはほぼ知らないので、まあ、ライアンの話ぐらいはちょろっと知ってます
あ本当、
うん、
僕ライアンが一番知らねえな
本当一番最初がライアンでしたよね確かね、
うん、なんかあのえピンクの鎧着てなかった
あそうそうそうそうピンクそうそうだね
ピンクの鎧のおじさんだよね
そうそうそうそうがなんかホイミンとみたいな話ですよね
あそうなのホイミンそうなんだ
ホイミスライムね
ん
もうその時点で俺小平さんすげえ刺さりそうだなと思うんですけどだってピンク色の鎧着たおっさんとホイミスライムが一緒に旅するっていう話じゃんもうなんかその時点で小平さんちょっと刺さりそうじゃないなんか
確かになそうだな旅の仲間お前だけか
そうそうそうそう
もうそうだな僕の脳内だなピンクと夜来たおじさんがホイミスライムと抱き合ってわどうしようとか言いながら勝てないって
そうそれはすごい思うな
そうだね
そうそうそういう意味でもなんか方は良さそうですよね
そうだね、
うん、
確かになんかなんだろうその最後に集結した時とか僕も感無量になってそうだもんね、
うん、いただいてたやつで、
うん、
シャドウダウンさんでいいのかな、
うん
5の後に4をやると魔物に囲まれてた5とは逆にパーティーメンバーに人がむっちゃ多くて自分はあ言葉が通じるってなったのでおすすめですこれもおもろかったですねだから例のあのピエール と、スラー吉がボコボコ敵殴るみたいなことがないわけだ逆に
そうだよね
まあ当時まだ仲間にできるシステムなかったですもんね
うん何か5はそのあれなんでしょ仲間になりたそうな目で見ているっていうのが、うん、あれ5初らしいじゃない
そうそうそうそうまあ4はそのまあある意味前段となってるのかもしれないですけどその、うんうん、ホイミンがね仲間にいたりとかする場合がありますけど
うんうんうんそうか言葉が通じるか大事だな
大 確かに5はなんか後の方進めば進むほどどんどんなんか仲間がモンスターまみれになっていくみたいな。
いや、まあそうなんだろうなって。もあの強さを求めるとあの5はモンスター使いこなすことになるんだろうなって思うしね。
うん、まあ主人公の役職っていうかね、職業はそうですしね、魔物使いかなんかですよね、
う
ん、
そうそうそう、
うんうんうん、
いいよね、
うんうんうん、
でドラクエ4のやつで、
うん、
お便りでもらってるやつもちょっと読ませていただきたいので、
うん、
お便りまんまちょっと長めですけど読ませていただきますね、
うんうん、
タイトルがおすすめドラクエについて、
うんうんうん、
かっこするけんということでするけんさんからお便りいただいております。
ありがとうございます。
で本文読ませていただきますと、小江さん、春さん、あゆみさん、あゆみさんはおられますか、こんにちは。
あ、すいません、今日は
ごめんなさい、いないです、ごめんなさい。
ちょっといないです。
そのあの子もすごいなんか忙しいらしいですね。小平さんがドラクエのおすすめ王とのことでしたので、うん、ウィッチャーの恩返しができたらと思い筆を取らせていただきます。
お、
なるほど、ウィッチャー恩返しってことじゃないけどな。
ありましたね、スルケンさんに刺さりまくったで。
そう、ありましたな、うん、ドラクエは思い入れが強くどうしても熱量が上がってしまうので今回も長文となりますがお許しください、
うん、
さて今回は小平さんにドラクエのおすすめをあげるにあたり小平さんのシチュエーションによる違いをいくつか考えてみました。
ほう、
まずカジュアルにストーリーを楽しむならばドラクエ4をおすすめします、
うん、
5と共通世界観の天空シリーズに位置づけられており5をやっていれば見覚えのあるところが多々出てくると思います、うん、何よりストーリーはドラクエ4がシリーズで最も秀逸であると言っても過言ではなく、
うん、
章を区切って各操作キャラを主人公としてプレイして後から全員を集結させるという手法は発売から30年経つ今でもストーリーにのめり込む感が半端ないです。
いいよねその手の話ね、最終的に集結していくっていう。
そうだよね、確かに
収束していくというか、う
ん、ファミコン時代とは思えないよね確かに、ね、
いやドラクエ4って未だにファミコンファミコンだっけってなるもんね。
そう、すごすぎるよね確かにね。
そうそうそう、ドラクエ1と同じハードで出てたのみたいな。嘘でしょって思うもんね。内容量、まあ、実際にね、あの保存容量も増えてんだろうけどさ、メモリーもね、まあまあ、
ね、うん、で次にドラクエの特徴的なシステムを楽しむならばドラクエ6をお勧めします、
うんうん、
ドラクエには有名な独自システムとして職業があるシリーズがあります、
うんうん、
職業システムはシリーズによっても大きく異なるんですが職業の特徴スキルを得得しつつ転職しながら様々な職業を横断してキャラを自分好みに強化していくというのは RPG の王道的な楽しみができます、
うんうん、
職業のあるシリーズは3、6、7、9、10とありますが、ボリュームとシステムのバランスが一番いいのは6だと思います。
うん、
また、個人的にはストーリーは6が一番好きです。
お
ー、または、5でビジュアルに少しでもきついものを感じたとしたら、ドラクエ8がおすすめです。うん、あ、8あった。8がちょっと順繰りで2票集まってんな。上がりました。初の 3D で、7頭身キャラは、ビジュアル的に11に通ずるものがあります、
うんうん、
職業こそないものの成長システムもカスタマイズ要素が強く進めるにつれて自分だけのキャラ感は高まります、
うん、
ストーリーもなかなか歯応えのある内容となっています。そして小平さんがドラクエ熱量マックスだった場合には1から3を順番にこなしていくのがおすすめです。一見11をプレイしたらロトシリーズを追っていくのが王道的な楽しみになりそうですがシステム的にもストーリーの奥行き的にも今やることがかなり厳しいこと必須です、
うんうん、
そうだね、一応今やるってのは厳しいってことだね。
そうだよね。
また昔の RPG なだけありサクサク進めるということはなくある程度ちゃんとレベル上げをやらないと進めなくなりますので今のゲーム感覚に慣れているとかなり辛いかと思います。
ドラクエ1、
バン、
うん、いきなりスライムベースに当たるとすぐ死ぬでおなじみですもんね。
あ、そんな難易度な
の。確かそうだった
よ。へえ、なるほどね。
結構主人公のライフが初期がすごい少ないイメージ。
うんうんうん、とはいえドラクエの元祖はロトシリーズであり11の原点でもあるので時間と根気が許すのであればチャレンジしてみてください、
うん、
ということで結局どれやねんという内容で申し訳ありません。どれか一つということでしたらやっぱり4がいいかと思います、
うん、ね、これ4の表だった
んですね。そうそう、最終的にここまで書いてくれたけども4だってね、
うんうん、
しかしドラクエシリーズはどのタイトルも大きく外すことはなく楽しめる王道 RPG になっています。ぜひぜひドラクエの世界にどっぷりとハマってみてくださいね。するけんといった内容でした。
ありがとうございます。
そう、ここまでいろいろ全部網羅的に書いてもらって、
うん、
4なのかっていうのは感じるものがあるよね。そうなんだなってね。
やっぱ安定感がすごいんでしょうね。変にこう、うん、システム側によるよりも すんなりこうお話が入ってくるというか。
そうなんだよね。そのこのこ途中で書いてもらったこのそうファミコンで出たやつで、
うん、
未だにこうストーリー名作って言われるのすごくない？
いやすごいと思うよ。
すごすぎません？
凄まじいと思うよ。どうかしてるよね。
何言ってんだ今更みたいな話で。
すごいよな。でもなんか若干あれだね、なんか FF と対比すると面白い部分も若干あるけどね。いやドラクエ3とかってさ、ほら転職システムがあったでしょ、
うんうんうん、
ちょうど FF もさ3でジョブチェンジのシステム、まあどっちが先とか俺は正直よく分かんないですけど、
あ
同じような時期に同じようなシステムが入ってんだなみたいなね。好きなだから主人公のキャラの個性が少ない人が4人とかいる上にみんな転職できるみたいな、
うんうん、
とかすごいそっくりだなと思って。
そうだね、
うん、改めて
そうだね。
でドラクエ6のなんかもうちょっとそのジョブチェンジのシステムを拡張したみたいのはなんか FF でいうとこの5ぐらいな感じなのかなみたいな、
そんな気もするな。で、ね、ドラクエ4も FF4 もストーリーがず
そうだな。そうそうそう、まあ4か6か、まあ FF のねどっちでもいいですけど、まあ、6もある意味 ね仲間を集めるみたいなところがあるからそっちでもいいのかもしれないですけど、
うーん、
うーん、
なんかそのこれまた素人臭いこと言っちゃうけども、
うん、
あのドラクエで職業っていうシステムがあるっていうのは、うん、まあまあ知ってましたよ、
うんうん、
まあ6の話になっちゃうけどね、
うんうん、
なんかすごいなって思うのはその3で初めに職業っていうのが出てきたんでしょ、
はいはい、
でそこからその職業っていう仕組みが当たってたならば、うんうん、そのまま次も職業あるもんだって思っちゃうけどさ。
そうだよね。
その潔くその仕組みは今回はいらないとかっていう風な
判断が、
そうできてるのがすごいなって思うんだよね。
すごいですよね。それこそドラクエなんかねずっと続けそうなイメージもなんとなくあるじゃないですか、まあ、FF は結構ね毎回全然違うシステム入れてくるイメージがあるからあれだけど、
うん、
うんうん、
そうなんかで3であって6であって、
うん、
まあ、このお便りを信じると7であってでも8でまたなくなってるんでしょ。なんかすごくねって思うんだよね。
うん、そこの判断でどういうあれなのかっていうのはちょっと興味深いですよね。入れる入れないの判断、う
ん、今回職業ねえ方がいいなとか決まるんだもんね、うん、
今回システムの面白さをちょっと重視してみようかとかになるとやっぱ職業入れたりとかなるんですかね。
なんのかね。
それよりもお話の重厚さはにしようとかになると、
うん、
まあでも職業つっても正直あれですもんね、なんかフレーバーみたいな雰囲気ですもんね。別に職業変わったからとってなんか主人公の見た目がガラッと変わるわけでもあんまない。
まあね、うん、技とかねそういう話でしかないからね、
うん、まあことさら6とかはそうかな、両方兼ね備えてる感じはあるかも、
うんうん、
ストーリー性もその 職業の変えてねいろんなことできるみたいなところも、うん、なんか3は職業変えると見た目がゴンって変わるっていうイメージがありますけど、
あ、はいはいはい、
キャラクター性がないから、
うん、
そうそうそう、そんなイメージあるけど、
そうだよね、
うん、
そう、まあゲームなんだろう、その確かにゲームプレイとしては、
うん、
その職業っていうのでなんだっけ、あんまりこれもうろ覚えでしかないんだけど、やっぱ遊び人になっとけってビートのはなんか当時聞いてた覚えがあるんだよね、ドラクエ6って。
うんうんうん、
なんか遊び人になっとくとその先なんかあるんでしょいろいろっていうのはぼやっとあるのよ。ぼやっと
覚えてないな、
すげえぼやっとあるのよ、うん、まあなんか友達みんなが遊び人になっとけみたいなの会話をしてたの聞いてた覚えはあるのよ、
うんうんうん、
でもなんか普通に多分やってったらあれなんでしょ、あの戦士とかさ、
うん、
あの
格闘家とかね、
そう僧侶とかさ、やっぱ、うんうん、花形職業はきっとそっちなんでしょ。
そうだね、まあ、基本職として抑えるよね。なんか上級職みたいのがあるんだったかな、うん、この職業とこの職業をマスターしてるとその上級職になれますみたいな。
なるほどな、そういうこと か、
あ、なんか戦士と武道家を極めると格闘家にできるとか、なんか そういうシステムがあったような気がするんですよね。
なるほどなるほど、あよくできてますね。
そうそうそう、でもそこはすごい面白かったけど、なんかねドラ確かその特技、
うん、
が魔法とは別に特技っていうのがあるんですよね。だから格闘家だと そう世間好きとかあるから確か世間好きとか何も消費しなかったんじゃないかな。
マジ？
確かね特技はな何も消費しないで使えたような気がするんでね、なんかね魔法の魔法じゃねえや呪文これ今あのイベント来た人はちょっと笑うところですね
そうそうそう、イベントでもこのくだりがあったんだね、
そうそうそう
呪文だよ呪文だ
ドラクエは呪文だよとか言ってそうそう、あの呪文のなんか存在は確かにちょっと希薄かなとか若干思いましたけどね、違ったかな、もしかしたらちょっと勘違いかもしれないけど、
ああまあでも、まあ、僕の6のイメージはやっぱり、うん、ハッサンの聖剣好き一択みたいなところはあるから、
ね、あれ爆裂剣覚えたのに聖剣好きの方が強いみたいななんだろうなこれみたいなね
そう、そうだよね、うん、まあでもそういう部分のところ、まあドラクエもシステムがその、なんだろう、変わらない良さみたいなのをさ、
うん、
FF 以上に持ってるようなイメージはあるのよ、ドラクエって。
そうですね。
でも、そうは言っても変わってんだよね、ドラクエって。進化はしてってんだよね。
そうですね。ガラッと変えるというよりかは、なんか徐々に変えてたりとか。
うん。なんか常に正当進化をって感じだよね。
うん、うん。ベースがあって、その上のものを変えていくというか、うん、な印象かな。だからこそ安心感があるというか、だから戦闘のさあの敵が攻撃してる時にさペラペラっていう音とかさ、うん、あの辺ずっと変えないじゃない、ワンから。
そうだよね、
ワンからでもないのか、まあちょっと分かんないけど、でも昔からずっと変わってないじゃない、
うん、
うん、だからああいうこれこれ感みたいのってすごい大事にしますよね。
そうだよね、
うん、いやでも ああいうシリーズでさ昔から効果音ずっと変わらねえとかさ、その一番最初に作った時の効果音はどんだけ優秀だったんだいってずっと思うんですけどね、ああいうのね。
いやそうだよね、いやすごいと思う、だ
ってもう30年前から使ってんだぜみたいなさ基本変わってないみたいな、あの魔法唱える時でもペラペラペラみたいなさ、
ほんとね、いやほんとすごいよね、
すごいよねあれに関しては、
どうなってんだって思っちゃうもんな
そうそうそうねえ、まあ、まさに天才なんでしょうけども、
いやほんとそれはすごい、うん、そればっかりはねすごいと思う
思うね。
まあどうしましょうね、この時点で1時間を超えていて僕はもうアゼンとしますけれども、
アジャパジャパーですね
全然あの1本ずつ触れれねえわっていう状況に今私は今もうやばいなってなってますよ。
早送りで喋るか、
うん、まあどうだろう、原さん触れたやつとかある？
じゃあドラクエ6の話、ヘイポーさんから。
いいよ、
ドラクエ6を押しときます、はいはい、本作はネタ要素がかなり多く、ドランゴ引き換え剣、本体は杖、キラーマジンが最強説などなど、ネットスラングが理解できるようになるのでおすすめですっていうね。
はいはいはい、
あのこれはねちょっと調べたんすよ、俺ね、うん、6プレイしてるけど何言ってんだかちょっとよく分かんないなと思って調べたら、あのねこれね、うん、知っちゃうと逆に6をプレイするときにプレイスタイルに影響が出そうだなと思って。
影響が出る？マジ？あ知らないでおきたい
そうそう、なんかね、うん、ここでみんなこうするよねみたいなことを、まあ、ある種ねスラング化してるみたいな。
はあ、なるほどね。
うん、ことで、ああなるほどね、そういうことかっていうのは納得はいったんだけど、これはプレイしてない人が内容を知るにはちょっとあれだなみたいなね。
まあまあ、そういうのがありましたね。実際、まあ何今言われたのも正直あんまり理解してないというか、
うんうん、
へえそんなのあるんだぐらいなんですよ。
うん、
僕的には。
うんうん、
でも。あれなんでしょ、ドラクエ6やった人は、
うんうん、
分かるわーってやつ
なんでしょあ、そういうことってなるプレイした後に見るとああなるほどねみたいな
あ、でもなんかそういう共通認識っていいよね
そうですね、こういうの面白いですよね。
そうだよね、
そのためにおすすめですって言われるとちょっと若干なるとところはあるけど、でもそういう見方はあるよねと思って。
確かにね、ドラクエやったやつなんだな感が出るのね。
そうそうそう、おもろかったですね。
あとね、僕結構ねあの刺さったなと思うんでね、
うん、
あのツイッターでいただいたやつで、ドラクエ3を押してるやつで、
はいはいはい、
笠崎さんからもらったやつで、ゲームなんとかメンバーの名前で3を珍道中してくれることを期待そしてすごく天が押されるような予感がしています。現在進行形でやってる人たちがの熱量だったら一番だと、天が一番だと思いますっていう内容なんですけども、その冒頭のその、うん、ゲームなんとかのメンバーで3をやってくれっていうのはちょっとね、あ面白そうだなって思っちゃってね。
そうだね、でもなんか春は踊り子にされたとかされてもなんかおおおおおおみたいな、なんか俺じゃねえから別になんかなんとも思わねえけどみたいな感じになりそうだなとかちょっと
想像してもらえば。3自体分かってないんだけど、3はなんか 転職を繰り返すことに意味はあんのかな。
ああどうなんでしょうね、俺もそこよく分かってないですね。なんか6は確かにね、特技がそのまま引き継がれたりとかしますけどね、うん、そうそう、まあ、でも呪文が引き継がれるのかな、分かんないですけどね。
どうなんだろうね、その転職を繰り返す意義があったらいろいろやったら見ようってなってくんだと思うんだけど、仮にあの別にその転職することにメリットがなかったらってなったら、多分最初にビタッて決めたんでずっとやるとかあり得るかなって思うんだけど、
うんうんうん、
もう春さん何の職業にすっかなとか、あゆみさん何の職にすっかなみたいな
悩むな、無駄に悩みそうだよね、なんかね。いや
ーいやーなんか合わねえんだよな、
春さん僧侶じゃねえだろみたいなさ。なんか変な雑念ですげえ悩みそうだよね、なんかね。
そうそう、あと4人目どうすっかな、誰にすればいいんだろうって
ホネストさん、
一応ホネストにするって言って、
よかったね4文字でね。
そうホネストなんだろうなって、うーんってんって、なんか、まあ、僕も含めて誰も選手権いねえんだよなって
。そうね。もう無理くり誰かをこう、こういう設定でみたいな。
そう、逆にあゆみさん選手にするとか言うんだね。
ハルさんといえばハッサンだから、じゃあ武道家でとかそういうのでいいんじゃない。
そう、なんか、いや、それをしたらこうね、あの、うん。いろいろこう、やった末の、あのプレイレポートが楽しいなって。
そうだね、プレイレポートはちょっと楽しみ
です。残念ながらハルさんが役に立ちませんでした
ね。ハルさん3度目の転職とかね。おもろいな、追ってくのは面白そうですよね。
そう、紆余曲折あって、最初このパーこういう職業陣営でやろうと思ったんですけど、いろいろあってもうラスボス前ではハルさんはこの職業になっています、あゆみさんはこの職業になっていますみたいな、
どうしてこうなったっつって、
なんでこうなってしまったんだって。
そうね、おもろそうだなと思いましたよ。
そう、そういうのできるのは確かに3と、それは確かに3でしかできない遊びだなとも思うんだよね。
そうだね、確かに6とかじゃそうはいかない
ですもんね。そう、僕6でそれはできないって思う
ん
だよ
ね。ハッサンの名前春にするわけいかないですもんね。お前誰やねんってなるもんね。春は政権好きよって。いやーそういうんじゃないっすよねみたいな。
そうそう、できねえよなって思っちゃうもんね。
チャモロを歩みにするみたいなさ。
そこチャモロなんだみたいな、
みたいなさ。なんかやっぱ雑念が起きそうだね。
そう、
な
おさらね、どうしても永遠にこう埋まらない、なんかキャラクターのイメージの溝があって。
そうね、まあ、そういう意味ではキャラクター性がない分まだ3の方がマシそうだね。
そう、3でもできるし、ギリギリ2でもできるかなって思うんだよね。
ああそうですね、
ギリ2なんかちょうどいいよな、3人だったはずだし、
うんうん、
あの仲間男の子1人女の子1人だったでしょ、
うんうんうんうん、
ぴったりだ、そこ2もぴったりだな。
え、何これ一票も入ってないけど2やるみたいな流れ。その一点でみたいな。まさかのですね。
そうそう、でも3面白いというか、3は3ですげえ気になるんだよね、やっぱ、
うんうんうん、いいですよね。
そう、まあそう、1、2、3でやれってね、それな、そのやっぱりそれ、そう、なんか途中読んだやつとかでも、
うん、
大変だとは思うけども、ワン、ツー、スリーでやってくれっていうのはあるからさ、そこを言わせるエネルギーがワン、ツー、スリーにはあるんでしょ？ロトシリーズにあるんでしょ？
そうでしょうね。でも、スリーの転職システムとか、やっぱりなんか、ね、ドラクエがなおさら弾けた印象がありますからね、そこから。
そうだよね。
戦闘の曲とかも3とかすごい印象深いし。
そう、なんだっけ、
ドラクエウォークとかも3の戦闘だしね。
3の音楽いいって、なんか前、ハルさん言ってたの覚えててさ、何だったっけかな。
ゾーマの。
そうそうそうそう。
ラストの曲とかすげえかっこいいよねっていう。
ゲブナンとかのなんかの回でそういう話あったよね。
うんうんうん。
あ、それもあって、3ってやっぱ音楽でもそうだしっていうのもあって、うん、あらゆる面で名作扱いされてんだろうなと思ってて。
そうっすね、
気になるんだよね。
うんうんうんうんうん。
なんか僕もその勇者と魔王が戦うような BGM の中で戦いたいって思ったもんね。
あの BGM は超勇者感あるね。いや多分その時も言ってたけど、なんか他のは比較的なんか魔王感の強い BGM なんだけど、うん、3はなんかね、勇者感がその間に織り交ざってるのがすごいこう。
そう、なんか
上がる。
そう、いや音楽的な分析は全くできないけど、言われてみて本当その通りだなって思ってね、それは、
うんうんうん、
すごいと思う、
うんうん、確かにそれはありました、
うん、
俺は他ちょっと、まあ、これちょっと本題というか2 杉小平さんがやるみたいなのからちょっと外れちゃうんですけど、俺的に気になったのが、
うん、
ロアングラ上尾さんからいただいたやつで、
うんうん、
ちょっと全部読んじゃいますね。
はい、
小平さんにおすすめする次のドラクエ、私もどちらかといえば FF 派なので大口では語れないですが、私は4が結構好きでこれをおすすめしたいです、
うん、
仲間一人一人の物語がプレイできるのでキャラへの感情移入も大いにできて入り込めます。バラエティに富んだ物語で楽しめるかと思います。5をやられたので天空シリーズをというのが定石と言われそうですが、石板で世界を行き来する7もなかなか物語のシステムが面白くておすすめしたい作品です、
うん、
ゲームではないけれど CD シアタードラゴンクエストというドラマ CD みたいなのがドラクエ1から6まで出てるのですが、それも良かったですねということで、
うん、
自分的に気になったのが最後の CD シアタードラゴンクエスト、
うん、
なんかねどっか別のところでも話を聞いたことがあって、それがすごくいいみたいな話を聞いたことがあるんですよ。
ほうほうほう。
でも俺なんかどのシリーズが出てるみたいなのあんまり認識なくて、1から6枚全部出てんのとか思って、
そういう文面だよねこれね、
ちょっと俺向きなんじゃないと思って。
そうだね、
プレイする時間はないけどドラマ CD だったらちょっといけんじゃねえかみたいな。
確かにね。
それとなくこう全体を舐めるみたいなことがで、あ、それともあれなのかね、プレイした人向けなのかな、プレイしてない人ちょっとイメージつかないっすみたいな。
でもどんな感じなの、そのな長いんでしょ多分それなりに。
ね、わかんないよね。
ドラマ CD 的なものだとしたら、
ちょっとこれは俺自身が興味あるなと思って。
でもまあ確かにそのプレイせずとも世界観を舐めれるんだとしたら最高だよね。
うん、まあ、正直細かいね、そのギミックだったりとかさ、あのゲーム自体のそういうところは分からないにしても、なんか話を、うん、まあ、ある程度理解するというかにはすごく良さそうだなと思いましたね。
そうだよね。
逆になんかドラクエ1とかだったら描かれてないディティールが増えてそうな気がしますけどね。なんか
あ、そうだね。その通りだと思う。
他のだとねちょっとあれかもしれないけど
ね、
うん、
まあ、ちょっとそれるけどもね、やっぱりこういう話を聞いておくとさ、うんうん、その発生した別の媒体とかメディアというか、
うんうん、
あの漫画とか小説とか、
うん、
なんかそういうのもやっぱ目に見えてくるようになるね、
うんうんうんうん、
ドラクエの漫画とか、あ、こういうのあんだっていうのを改めて思ったよ今回。
そうですな、まあ大の大冒険は今回なかったですけども、
さすがに。まあそうだな。
俺らが先に行っちゃったからね。なかったけど、あとなんかドラクエ1を作る時の話みたいな、
あったあった、そうだね、
あれも面白そうだなと思いましたね。作ってる制作者側たちの話みたいな。
そうだよね、あったね。あ、なんだったかな、うん、どっかで確かに言われていて、
うんうんうん、これもヘイポーさんですね。ドラクエ初心者におすすめなのが漫画ドラゴンクエストへの道です。ファミコン黎明期でいいのかなに集まった天才たちがドラクエ1を作るノンフィクションです。これを読めば結局ドラクエは何がすごいのかがよくわかると思います。欠点は1991年発売で入手は極めて困難なことです。無理くさい。けどもなんか普通に面白そうだなとは思いますよね。
そうだよね、
うん、こういうのは好きですね俺はね。
まあでもそうだよね、これ、まあ、手に入るかどうかはさておき、
さておき、
まあ、そんな大長編な漫画でもないだろうから、
うん、
読んでみたいってなるよね。
ね、その制作側の話、それこそメイキングですよね。
そうだよね。
その限られた容量の中でもう作り手側がどんだけ頭悩ませながら作ってるのかとかはちょっと俺そういう話は好きです
ね。しかもドラクエ1なんてそれこそ本当革命的なやつだもんね。存在しなかったものをね。
うん、そうですね。
そうだよね。いや、いいね。
うん、
いや、僕これ最後になるかな。触れておきたいっていうあたりで、こう7、8とかの話題があるお便りを1本だけ読ませていただきたい。
ほい。
で、お便りにいただいておりまして、うん、お名前がハロルドさんからで、初メールですという内容です。はじめまして、トラックドライバーをやっています。レベル88から聞き始めて、過去の放送を聞き荒らしている最中です。
うん、
おすすめしたいドラクエを教えてほしいとのことだったんで、僕が選ぶとしたらドラクエ7と8ですかね、
うん、
どちらも小学生の頃にやっていたんですが、僕にとっては青春を共に走った名作です、
うん、
当時は学校から帰ってから速攻でプレイして、僕が寝る頃に父親が帰ってくるので、どちらが早くクリアできるかを競争していました、
うんうん、
これ最高のシーンだな。
いいよね、親子
そう。お前どこまでやったんだよみたいな話がある。
そういうドラマのシーンとかありそうだもんね。なんか
最高だな、おい、うん、もちろんかなりのゲーマーだった父親には勝てず。勝てず。親父先にやっちゃったんだ。ドラクエ7に関しては僕がディスク1を終える頃には父親はクリアしていました。よく言われるのがドラクエ7はダサく、
うん、
確かに主人公は漁師の息子です、
うん、
しかしキーファとの別れのシーン、そしてキーファの お墓を見るシーン、何度、ま、泣いていたかは分かりません、
うん、
あまり言うとネタバレになってしまうので言えませんが、仲間の物語も感動します、
うん、
エイトはストーリーの終盤に、え、お前そんなやつだったのと思えるところがあります。主人公のポケットにいつもいるネズミのことなんですが、
うん、
物語の途中でネズミを操作できる場面もあって、当時はいつもこのネズミ欲しいと何度思ったことでしょう。また仲間にククールというナルシストがいますが、うん、こいつの滑り具合がなかなかツボにはまるものがあります、
うんうんうん、
あと何といっても錬金釜があり、大量に薬草を手に入れて特上薬草を999個作ることにはまって、当時思い返すとなんて無駄な時間を過ごしたことかと。他にも面白いストーリーがたくさんありますので、ぜひぜひプレイしてみてください。確かどちらもスマホ版があったと思うんで、お手軽にできると思います、
うん、
これからも面白いトークを期待していますので、レベル100を超えていつかインフラを起こすことを待っていますといった内容でした。
インフレな。
あ、インフラね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、
7と8って正直今回票数としてはあんまなかったんですよ。
そうでしたね。
で、まあ触れてもいいですけど、9は一票もなかったんですよ。
なかったですね、不思議なことに。あんだけ売れたのに。いや、あんだけ売れたからか、逆に。
そうなのかな。まあ、うん、あとはこれを聞いているゲームなんとかを聞いてくれている人の層とかあんのかなとか思ったりもしたけどね。
あ、まああるかもしれないですね。
でもなんかお話としては7のアピールとか、うん、あんまなかったんだけども、
うんうん、
なんでしょうか、今回に限らず7はダサくって言われるんだけど、
うん、
面白かったんだよっていう声がちゃんと出てくるんだよね。
いいですね。
それすごい気になる。
いや、結局のところやっぱ思い、それぞれに思い入れがある作品があるってことなんだよなとかさ、
うん、
でも小学生でやってるってことはリアルタイムでやっぱり初めてやったドラクエがそこだったみたいな感じだと思うんですよ。
そうだよね。
やっぱそういうのって大きいですよね、
うん、あと父親も我慢できなかったんだろうな。待ってやれなかったんだろうな。
父親は確実に寝る時間を削りまくってますね、この人ね。なんかいいエピソードだなと思って。
そうだよね。いや、でもいいよなって思うんだよね、その7。そう、キーファがどうのこうのっていうのはなんか、その単語だけはよく聞くんだよね、
うんうん、
なんかよくわかんないけど、キーファはヘイトを集めるキャラクターなんだなっていうのはよく思ってたんだけど、
うんうん、
僕もキーファと出会いたい、そして別れたい。そう思います。
いつになることや
ら。いや、でもね、本当思ったのが、うん、スマホ版のリメイクが8まであるんだよ。
いや、そうなんだよ。俺もなんか小平さんが上げてるの見てさ、マジでと思って、スマホで、ね、1から8まで全部出てんだと思って、
すごくないって思うのよ。
うん、いや、まあだからこそ9がなかったんだろうけど、なん
かそうか。
っていうのもあるかもしれないけど、
そうか。
あれ結構なんか DS のすれ違い機能とか結構バンバン使ってたから、その辺の絡みで移植難しいのかなとか思いますけどね。
ナインってあれでしょ、歴代の魔王と戦えるみたいなギミックあったもんね。
うん、なんかいろいろありましたよね。
ああいうの、そうだね、移植した時どうすんだって話はどうしても出ちゃうもんね。
うんうん。
でもな、ナインがもしスマホでやれるようになったら、
うん、
まあだって10はまあほんとしょうがないし、11は出たばっかだからいいじゃないですか、
うん、
コンプリートですよ、もう。
いや、そう
だね、スマホとスイッチって本当に全部できるようになるんだよ。
そうだね、まあ、10もできそうだしね、やろうとすりゃね。スマホで10もプレイ、サクサクプレイできるようになりますとか全然言いそうだよね。確かになんか、
そのうちなるわ、いつかなるわ、
うん、であれでしょ、 3DS 版のドラクエ11移植しました、11もできますとか言いそうじゃない。
うわ
ー、わかんないけど。でも全然できそうだよね、あの 2D 版のさ、ドラクエ。
いや、ほんとそう思う。あのスマホで11できるだろうし、
うん、
5とかドラ、あの5やってたのは DS か 3DS の移植だったけども、
うんうんうんうん、
何にも困ったことはなかったな。まあ、あのスマホの画面で十字キー代わりっていうのはやりやすいとは思わなかったけど、
うんうんうん、
まあ別にできるしっていうレベルで。
ね、しかもちゃんと縦画面にしてあるっていうのはすごい いいですよね。
そう、あれは良かった、あれすごい良かった。
うんうん、あれ横画面だったら多分もっとプレイしづらかったと思うんですよね。
そうなんだよ、
電車の中でつり革つかまりながら片手でできるみたいな、ちょっとやっぱ横画面だと難しいじゃないですか。
そう、ありがたい、ありがたい。そう、そこの入るは大変嬉しかった、う
ん、あれはすごい最適化されてるなと思いましたね。
うん、
うん、
あれ良かったな。だからそう思ったのは、その78も78すらもスマホでできるからさ、
うん、
あのまあ本当時間さえあればの話だけども、
うん、
やれるもんなら1から8まで全部やりたいって思うもんね。
そうだよね、
できるかどうかはさておきだけどな。
そうだよね、もうしばらくずっと、うん、外でやるのはドラクエみたいになりそうですね。
そうだよね、本当もうなんかよく調教されたエニックス信者みたいになるんだけどさ
しばらくはドラクエに勤しもうと思いますでもそうなるとさまあ今回ね、小平さんにおすすめするドラクエっていうテーマだったじゃないですか。
うん、
まあ確信ですよね。
うん、
小平さん結局次どれやる？
あのね、まあつい先日、
うん、
ケンタロスさんの番組も出たりとかもあって、
うん、
多少の忖度も聞かした方がいいのかなとか思ったりもしたけどもまあ忖度もいっかって、普通に素直に考えようって思って、もともとこの配信をする前時点のところで、
うん、
思ってたのよ。どういうものが来るかは分かんないけども、5をやったから、
うん、
4か6だなって正直思ってたのよ。
まあ順当にいくとやっぱそうなるよね。
うん、で正直なところ、
うん、
途中も言ったけども今回募集してみたら6が多いとかなるんじゃねえかなって思ってたのよ。
うんうんうんうん、
そうなったら6やろって思ってたんだよね。
うんうんうん、
だからこの今日の収録をする前時点のところまでは、
はいはい、
6かなってずっと思ったのよ。
まあ、6だったら6でそのまま6やるかみたいな、
うん、そう5やって6やって で4戻るとかでいいかなとかそんなこと思ったんだけど、
うんうん、
こうもね、その数もあって、あとその、うん、いろいろエピソード的な4の良さみたいな部分の語られるをするとね、
うん、
これは一回6をやる前に4をやった方がいいんだなっていう風に考えが改められたね。
そうね、そう思うぐらいのなんか熱量というか、
うん、
語られ方はされた感じですね。
そうなんか、うん、なんつうのかな、ある意味6をこのまま6やるのはちょっとある意味もったいないかもしれんよみたいな、そういうニュアンスもちょっと感じたのよ。
うんうんうんうん、
やるんだったら天空シリーズをちゃんと遊ぶんだったら5やったのはしょうがないけども、一回4やっとけっていうその感じがあるというかね。
うんうんうん、
だからもう僕は4やります。
おお、てってれーですね
4やらせていただきます、ドラクエ4
いいじゃないですか。ってことはその後やるとしたら6になるのかなみたいな。
気持ちが変わらない限りは6をやりたいね。
そうですね、まあその後があるとすればその先に進むか1っていうかロートシリーズに戻るかどっちかですね。
そうだね、そうだね、そのトラヌタヌキの川山よとは言ったもんですけども、
うん、
6やった末まで考えれるかっていうと怪しいんだけど
まあそうよねまあひとまず4やると。
でも多分ね、本当に4、6って やれたらその次すっげえ迷うと思う、う
ん、まあそうだよね、悩むよね。
いや、うん、この今日の配信のやつでもらった声からすると、
うん、
1なんだろうなって思うのよ、その次にやるとしたら。
うん、まあ俺もなんとなくそんな気はして、多分ボリューム的にも 1,2,3 をやった方がそこは多分そんなボリュームないと思うんですよね。先に 7,8 やっちゃうとすげえ時間かかるんじゃないのかな。
そうだよね、そう7とかね8とか長そうなんだよね。
うん、
1やって1多分ボリューム的には多分一番短いと思うし、
うん、
まあ、2もそんな長くはないと思うから、で 1,2 ってこうサササってやってしまって、
うん、
よっしゃさんだって言ってこう、ハルさんとあゆみさんの職業が決まらねえとか言ってるのが多分一番ちょうどいいと思うんだね、
う
ん、
そうね。
そこまで行ってようやく7か、長えなドラクエって思うよね。
いやー、まあそうね、でもまあまあまあ同時にね、今でも全然できるっていうありがたさよね。
そう、まあ、でもね、正直ね、ちょっとだけ思うのは、
うん、
ちょっと天の弱的なところもあって、
うん、
7ってのがなんかやっぱりこうダサ作って言われるっていう部分もあると、7ってのが少し興味があるんだよね、
うん、なんかそういうのに惹かれる気持ちもわかるけど、小平さん果敢に突っ込むよね、そういうのね。
突っ込む、だってつまんないわけないじゃんって思ってるね反論が僕の中であるのよ
そこを見つけたいみたいなところがあるのは、そうそうそう、なんか分かる。
いやいや、7面白かったよって言いたいんだよね、僕すでに。
いや、もう 1,2,3 はさ、 いや面白いの分かってるんだ、分かってるみたいなね。
そうそうそう、
その感じ分かる、確かに。
そう、何さ、あのドラクエ Your Story 見に行ったのも、いやつまんねえってことはねえだろうって言って見に行ったところもちょっとあるからね。
そうそうそう、でもその気持ちもすごい分かるな。
そうだから、なんかね、うんうんうん、ちょっと78やりたい気持ちちょっとね結構あるんだよね、
自分の目で確かめたいというかね。
うん、
うん、
そう、そうなるとね永遠に点はできねえんだやっぱり。
点はやっぱり難しいよね。いや、やったらすごいいいんだろうし、やった人の満足度がすごい高いのもすげえわかるんだよなっていうね。
うん、そう、いや、うん、面白いんだと思ってんだよ。いや、分かってんだ、11普通に面白かったから点は多分普通に面白いんだよ、
う
ん、
ただ現状のプレイスタイルとしてはどうしても合わないんじゃないかっていうところですがね。
そう、僕の甘えといえば甘えなんだけど、うん、あのドラクエ5やってたんって僕ずっと電車の中でやってたんですよ、
うんうん、
あ、まあ、たまにボス戦とか延長しちゃう時とかはね、はいはい、あの家帰ってとかはあったけども、
うんうん、
基本電車の中だけでやってたから、
うん、
据え置きでやるゲームと完全なる別腹でやってたんだよね、
うんうん、
あのその何ドット絵時代のその手軽さってなんかねすごいありがたかった。
いいよね、あのドット3D に習ってない頃のさゲームって、そのいろんなものが、まあ、いい意味で簡略化されてたわけじゃない。
そうなのよ、
移動とかもさ本当はめっちゃ遠いところをめっちゃサクサク歩くわみたいな話だったりするわけじゃない。
そうなのよ。
でまあローディングっていうかああいうのもねあんまなかったりするから、
うん、
そういうサクサクさみたいなのはやっぱ 2D ゲー、まあ 2D ベースのゲームの良さですよね。
そうなんすよ、
わかる、
なのよ。あとねスマホでできるっていうのがね、あのスクショ撮れるっていうのがすげえ楽だなって思ったんです。超いいって思ってね。
まあそれはそうかもね、そのまま上げられるからね。
そう、すぐ上げれるって思ってね。そうなのでね、まあいろいろ思うところはあったんですけども、うん、僕はあのもう明日からね、明日からもうドラクエ4やらせていただこうかと思います。
おお、じゃあ配信されてからこうドラクエ4のスクショがまた前みたいに上がっていくかも。
そうだね、この配信してる月曜中にできればあげたいな、なんかタイトル画面とかで分けてえな。次はこれっつって、フォードラゴンクエスト4っていい、導かれし者たちみたいな、ベベーみたいな感じでしょ。
完全に公平が導かれたみたいな。
そうだね、導かれちゃったみたいなね。
いいオチがついたんじゃないですか。
うん、そんなわけで、今回も皆様いろんなたくさんの熱いコメントありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。まあ、全部は拾えてないですけど全部読んでます。
そうなんだな、今回も半分も拾えてないんですけれども、はい、たくさんのコメントお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
最低限あの4もね、ちょこちょことツイッターみたいなのがある、今こんな感じっすよっていうのは投稿していきたいなと思いますんでね、
う
ん、そちらとかで雰囲気を伺っていただければと思います。
うんうん、
そんなわけで今日の本編はここまでです。
おーい、作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
おーい、
長い長い
長いですね、長くなるような気はしておりましたが。
長い、
いやでも正直俺ここまで票が何突き抜けるとは思わなかった。もうちょっと割れるかなと思った。
そうだね、
うん、
なんかやっぱりあれだね、途中も話したけど、
うん、
僕におすすめするとしたらっていうその配慮っていうのが多分にあったんだろうね、うんうん、
そうですね、だから5やってるからやっぱ天空シリーズでみたいなところは、
うん、結構なんかこれがあれだよね、あの一番好きなドラクエだったら多分全然違う結果になったんだろうね。
そうかもしれないですね、だから好きなやつはこれだけど小平さんにおすすめするなら4とか6とか別のやつみたいなのがかなりありましたよね。
そう、すごい思うそれは、
うんうんうんうん、
だからね、いつの日か別口で集めてみたいもんね、その最高のドラクエみたいなさ。
ね、
聞いてみたい、
うん、まあ大幅には外れないんでしょうけど、でもなんか3と4とか、まあでも5入れると5がいっちゃうのかな、どうなんでしょうね。
そうだよね、逆に今回5っていうのは入れようがなかったもんね。
そうそうそうそうそうそう、それもある意味あったかもしれないですね。
そうだよね、うん、ここに来てね、あのベストドラクエにしたらこう5がぶち抜き1位とかね。
5がぶち抜いて次4、3、うーんみたいな感じになるかもしれない、
ね、マジかーみたいなね。
そういう意味でもちょっと興味深いっちゃ興味深いですけど
ね。なんか聞くだけ聞いてみてえな、なんかな、
うん、
まあそうだな、僕もな、あの時間許す限りというか僕の熱量が続く限りでドラクエの話とかできればと思うからな、
うんうん、
いやー同じようなこと FF とかでもできんのかな。
FF ね、まあ FF でもできるじゃできるんでしょうけど、なんかでも FF の方がやっぱ一連の流れみたいのがなんかそんなには強くないですからね。
そうだよね、
うん、だからここでやっててもなんか全然差し支えない感印象がある。
三部作みたいないもんな。
全然ないですね。
そうだね、点2だもんね。
そうそうそうそうそう、13
2とか2とライトニングリターンズっていう13 3があって
あれいつの間になんか13増えてるみたいな全然追ってなかったから、あれなんか増えてるよみたいな
ことほかにこう FF7 とかもうサイとかこうガチャガチャついてたりしてね
そうね、まあでも結構 FF はなんとなく遊んだのも多いですからね。
そうだよね、
うん、そういうのもあるのかもしれない。逆に
うん、まあ FF、まあそうだな、機会改めて FF 系のこういうのとかもなんかやってみたいな、やっぱりな。
うんうんうん。
まあそんなわけでな、今回はまずドラクエのお話でしたけれども、
うんうん、
まあ今後も多分4がどうだったとかな、6突入したよとかな。
いいじゃないですか。
まかり間違って10始めちゃいましたとかな、いろいろあると思うんですけども。
それはそれで興味深いな。
まあ、引き続きドラクエの話とか多分ちょこちょこあると思うんでね、お楽しみにしていただければと思います。
はい、
そんなわけでいつものおやつを最後に読ませていただきまして、今日は終わっていこうかと思います。
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。そんなわけで第90回レベル90はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
さいなり。ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
9月30日はポッドキャストの日。